はい、エペソ人への手紙を、まあ、教会ミーティングの7月14日から、先週と今週と何回かに分けて読んでおります。まあ、今月の暗唱聖句にあるように、組み合わされつなぎ合わされ愛のうちに建てられる教会、そして先週はそんな私たちがキリストの福音に触れ預かり変えられたのであるならば、ですから私たちの生活の中にその福音が生きていかなければならない、そして私たちの生活生き方に影響していく、すなわち光とされた私たちが光の実を結ぶということを考えたと思うんです。で、先週メッセージを語り、まあ、家に帰りました。で、まあ、自分が語ったメッセージを少し振り返りつつ、この光が心の奥底まで照らされ、本当ならば見せたくないものまで照らし出され、しかし私たちがその光を遮り闇の中に留まるのではなく、その光を受けて光の子として身を結ばせる、まあ、そんなメッセージを語っておきながら、実際には自分の中にもまだまだ隠しておきたい部分、なかなか照らされたくない領域があるなということを気づかされ、まあ、自分のことを棚に上げといて、よくあんなメッセージを語ったもんだと、これ結構牧師あるあるかと思うんですけども、語った後少し恥ずかしくなってしまう、そんな日曜日の午後を過ごしました。光の実を結ぶ、イメージ的にはとてもいいものではありますけども、実際にそれを行うということは決して簡単なことではないと思うんです。きっと皆さんも御言葉では受け止めても実践となると葛藤があるかと思うんです。それは私たちだけではなく、エペソの教会も一緒でした。ですからパウロはこのように最後、手紙の最後で教えるんです。10節終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。パウロはエペソの教会、そして今読む私たちに強められなさいということを最後に教えて、このエペソ書を閉じるわけなんです。それは何によって強められるか、主イエスキリスト、私たちの主の大能の力によって強められなさいと言われているんです。で、これが私たちにとってとても大切なことだと思うんです。そしてまた強められるということ、主によって強められるということが私たちの信仰の醍醐味ではないでしょうか。なぜなら、もし光の実を結ばせなさいと言われて簡単に結ばせましたよと私たちができてしまうんであるならば、先週お話ししたようにパリサイ人、私にはこんな素晴らしいことができるんです、これが守れます、これが成し遂げてられます、そのことに感謝しますというプライドにあふれた祈りになってしまう。しかしむしろイエスは主税人の祈り、どんなに頑張ってもできない、ですから神様あなたの助けが必要なんです、憐れんでください、そんな主の力に頼るときに、私たちはその大能の力を私たちの生活の中で経験することができる。なぜなら、続いて11節、悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものです。ここを読んで皆さんどう感じられるでしょうか。悪魔、この世の暗闇の支配者、天井にいる諸々の悪霊、なんか非常に恐ろしい、 ものに立ち向かっているようにここを読むと感じます。見た目が私たちが分かりやすく恐ろしい存在ならまだいいんです。悪霊、悪魔というとこんなイメージを私たちはするかと思うんです。こんな恐ろしい、恐ろしい、恐ろしい姿でもし私たちのところに戦いに挑んでくるならば、私たちもきっとすぐに気づき、主よ、イエス様助けてくださいと求めるでしょう。しかしそう簡単ではないから、私たちには強められる必要があるんです。悪魔、サタンと呼ばれている存在の目的って皆さん何だと思いますか？何のためにサタン、悪魔、もろもろの悪霊は私たちに対して戦いを挑んでくるのでしょうか？それはもう一つなんです。それは私たちを私たちの主イエス・キリストから離れさせること、引き離すこと、そのことに尽きるわけです。であるならば、私たちの敵も間抜けではありません。襲ってきてイエス様助けてと向きを向かせるような愚かなことはしないんです。創世記の3章にアダムとエヴァ、神に作られたアダムとエヴァに近寄ってきた存在、蛇がいます。まあ、私たちの蛇に対するイメージは非常に怖い、狡猾なイメージがありますけれども、その時はどうやら違ったようなんです。なぜならヘブル語で蛇というと、覚えてるでしょうか、輝くものという意味があるわけですよね。アダムとエヴァには怖く、キャッ、神様助けてと言える存在ではなく、むしろ興味関心、魅了されるような存在が蛇であったっていうんです。その蛇にうまく騙され、あの禁断の実を食べてしまったのが創世記の出来事ですよね。私たちが対峙する敵、悪魔の策略とはまさに非常に狡猾であり、私たちを見事に騙し魅了させ、イエス・キリストを信じるということよりももっと良いことがある、いや、もっと楽しく楽なことがある、そんなうまい欺きを持って私たちの心を奪っていくわけなんです。だから決して簡単な戦いではないんです。そして気づくと少しずつですよ、急に引き裂かれることはないんです。少しずつ私たちとイエス・キリストの関係が、距離が出て行き、残念なことに中には信仰から離れていってしまう人もいる。そうなるとまさに悪魔の策略の成功なわけですよね。でも残念なことに現実に私たちの日常の中でこのようなことが起こり得るわけなんです。だからこそパウロは真剣にです、これはガチなんです、悪魔の策略に対してあなた方が固く立つことができるように、神の武具を身につけなさいと私たちを励ますんです。なぜなら簡単な戦いではないことをパウロ自身も自覚していたのでしょう。丸腰では決して戦うことのできない戦い、それゆえに神の武具を身につけなさいと言われているんです。ですから14節から見ていきましょう。一つ一つの武具、まずは14節、そして固く立ちなさい、腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には福音の平和の福音の備えを履きなさい。腰には真理の帯を締め、まあ帯と言いますと、私たち日本人に、日本ではね、馴染みのある着物には必ず帯がつくものです。まあ、かつて兵隊は、まあ、戦争に行きやすいように鎧をつけますが、まあ、鎧というのは戦いやすいように身につけるものですから、その鎧が落ちたりしないように帯でしっかり留めていたと。 まあ、私たちの戦うサタン、もろもろの悪霊は、まあ、偽りの王、サタンは偽りの王とも言われています。まあ、蛇がエヴァ、アダムを言葉巧みに騙し誘惑したように、私たちの周りにも様々な偽りや様々な誘惑に溢れているわけです。戦う前から鎧が落ちてしまわないように、しっかりと身につけていく。それが戦争に戦いに行く前の基本ではないでしょうか。それゆえに、神様が教えていてくださる真理、これが真実である、その神様の御言葉で私たちの身をまず引き締める。これが腰には真理の帯を締め、次には胸に正義の胸当てをつける。胸当てです。胸当てとは心臓を守る、すなわちハートを守る武具です。しかも正義の胸当てと言われています。このハートを皆さんがぐさっとやられてしまうことってどのようなことがあるでしょうか。特に悪魔は、サタンは私たちに囁くわけです。お前がどれほど価値がない存在で、どれほどダメで、クリスチャンだと、お前は言ってるかもしれないが、クリスチャンとして神に認められるようなことをしているのか、お前にはクリスチャンと名乗る資格があるのか、役に立っているのか、そんな否定的な言葉が私たちの心に投げかけられるときに、私たちの心は痛むわけですよね。でもそれは偽りの言葉であり、神はどうあなたのことを見ておられるのか、真逆ですよね。もちろん私たちは罪に中に生きていたかもしれませんけども、そんな私たちを不義ではなく義としてくださった、正しくしてくださった、まさしく正義と見てくださっているのが神様の視点ですよね。大切なのは、私たちや周りの声が自分のことをどう評価しているのではなく、神様が、私たちの神様があなたのことをどう見ておられるのか。それはあなたを義、すなわち正しいと、キリストの上に正しいと見てくださり、愛していてくださり、それゆえに神の子供として受け入れてくださり、あなたは高価で尊い、その神様の視点を私たちがもう一度受け止める、それがまさに正義の胸当て、そして偽りの言葉から私たちの心を守ってくださる武具です。15節、足には福音の、足には福音の備えを履きなさい。福音、しかも平和の福音の備えを履きなさい。まあ、靴ですから、私たちは靴を履いて出かけます。出かけるときに履くのが靴です。エペソ書、2章14節に、15節にはこう書いてあるんです。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストが私たちの平和、それは何故に、キリストは私たち二つのものを一つにし、自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現したと。キリストによって神と私たちの関係に平和が実現された。そしてその平和を経験した私たちは、その福音を、平和の福音を吐き、それを伝えていく、届けていく、平和を作るものとしてそれぞれのところに出ていく、そんな平和の使者であるということを、この福音の 平和の福音を吐くことによって私たちは自覚します。しかも16節、これらの上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。帯、胸当て、靴、その上に盾を取りなさい。何のために盾を戦いの時に持つのか。まあ昔の映画を見ますと、まあそういう古代の戦争では戦う時にはすぐにはぶつかり合いの戦争はしないんですよね。まず対峙して距離を持ち、相手の出方を伺いながら初めにするのはアーチェリー。まあ日本で言うなら弓ですよね。飛び道具で相手の陣地に攻撃をしていく。まあ弓自体は小さな小さな武器です。しかし、多くの戦いではその弓に火をつけ、相手の陣地へと雨のように降らしていくわけです。一つの小さな指ではダメージは少ないかもしれません。しかしそれが雨のように矢継ぎ早に降ってくるときに、相手の陣地に程よいダメージを与え、ダメージが出たところで今度は本体がぶつかり合う戦いへとなるわけです。私たちのところにもまさに飛んでくる弓矢があるのではないでしょうか。一つ一つはあまりあれと感じないぐらいのダメージかもしれません。しかしそれが矢継ぎ早に降ってくるときに、そのダメージが積み重なり、私たちを弱めるんです。それは私たちの肉体ではなく、私たちの心、信仰を弱めるんです。ですからこそ、盾。しかもそれは信仰の盾です。そのようなダメージを与える攻撃に、私たちはイエス・キリストの信じるという選択、そしてこのイエス・キリストに力があると、その信仰が盾となり、それらの雨のように降ってくる矢から身を守ることができる。信仰の盾を取りなさい。そして16、17節、救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。次は救いの兜。まあ兜というとヘルメットという私たちはね、頭を守るものというイメージがありますが、ある人が言っていたのが、この頭に被るものってその人の地位を表すものであるって言うんですね。で、確かになるほどなと思ったんです。王様であるならば王冠を被ります。これ次、これ見たことあるでしょうか。イギリスではこの裁判官や弁護士は法廷ではこのような被り物をして立つんですね。で、これを見るとこの人は、法律に関係している仕事をしている人だということを認識します。そして私たちの主イエス様は茨の冠を十字架の上でつけられました。私たちの身分、立場を表すものが兜であるならば、私たちの身分とは何でしょうか。それは救いの兜、救われたものである。それはどのように救われたのか。自分の力ではなく、神の恵みによって救われた。それが私たちである。そのことを私たちがこの救いの兜をかぶることによって自覚し、またそれを周りの人に表していく、伝えていく、それが救いの兜。そして何よりも力強いのが武具ではなくて、武器となる御霊の剣、すなわち神の言葉。さあ、英語の質問です。 言葉とは英語で言うと何て言うでしょうか。
ワード。
ワード。スペルは。あ、さすが。あ。失敗だ。両方出しちゃった。さあ質問です。そのワードに S をつけると何になるでしょうか。そう。そうなんです。面白いですよね。このワードに S がつくとソード、剣になるんです。じゃあ何 S は何なのかって言ったら質問しないでください。でも、イエス・キリストも荒野でサタンの試みにあったときに、そのサタンを退けた道具とは何だったか。それは神の御言葉でしたよね。攻撃は最大の防御と言いますが、御言葉を身につけておくということが、いざという時に悪魔の策略、もろもろの悪霊の攻撃に有効であるということ。だから毎月私たちは何をするんでしょうか。暗唱聖句をして御言葉を蓄えるんです。これ皆さんガチなんです。あの絵は御言葉を持ってサタンに向かっていく大きな力になる御言葉の剣。そして最後は祈りですよね。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし祈りなさい。さあ皆さん、武具いくつあったでしょうか。7つの武具を一つずつ私たちが身につけていくときに、悪魔の策略に向かうことができます。ただしここからが私たちがしていかなければいけないことです。それはただ武具をつけたからそれでよかったでは戦いにはあまり意味がないということなんです。武具をつけたならば戦いに行く、戦いに行くためには立ち上がらなければならない。座ったままでは相手に対して戦う意思すら示すことができません。ですから13節ご一緒に読みましょう。3、はい。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。これは武具を取るという目的は、私たちが固く立ち邪悪な日サタンの攻撃に対抗できるようにということなんです。でもこの立ち上がる、まあ簡単なことかもしれませんが、立つとは重力に逆らう行為ですよね。今朝も、夜何時寝ますかみたいな話をしていましたけれども、一度疲れていると、一度座ると立ち上がるのがなかなか難しくなった年齢になりました。アメン。運動よりも、運動するという思いよりも横になっていたいという誘惑の方が多くなるわけです。いつも立ち上がらなければ、片付けをしなければ、運動をしなければ、あれをしなければと思うものの、立つのではなく、あ、後でいいやと、ついに横になってしまう。あれは重力というよりかもブラックホールに近いほどの強力な引力があるものですが、この信仰ということも似てると思うんですよね。私たちが神の前に神の武具を持って立ち上がるということを妨害する引力がいつも働いているんです。 もう戦う前に立たずして戦力を喪失させてしまうならば、最もサタン悪魔の有効的な攻撃が効いているということではないでしょうか。神の武具を身につけてサタンと戦う準備を神様がせっかくしてくださったのに、もし私たちがそこで立ち上がらなければどうしようもないわけなんです。最近私が車を運転しているときに、非常に眠くなるときがあるんですね。でこの頃眠気を吹き飛ばすためにしているのが、この YouTube なんつんだっけ、ミュージックだとか Amazon ミュージックだとか、いろいろな曲を聴けるようになっていますので、70年代80年代のヒットソングを流すんです。そうすると懐かしい音楽が聞こえてくると、どうしても歌いたくなる。そして大声で叫びながら運転していると意外と眠気が吹き飛ぶんですね。で最近聴いていて私の気になった懐かしい歌の中に、中島みゆきさんのファイトという曲がたまに流れてくるんですね。でね、このファイトという曲の歌詞が結構心に響くんです。今便利なことに歌詞までもちゃんと出てくるので実に歌いやすいんですよね。友人知ってます、ファイトって。中島みゆきしか、そらちゃん知ってますか。知らない。中島みゆきという素晴らしい昭和、まだ生きてますよね。歌手がいるんですけど、そのファイトという曲の中に、今回も事故になりますから歌いません。でもこういうね、歌詞の一文があるんです。暗い水の流れに打たれながら、魚たちの登ってゆく、光っているのは傷ついては剥がれかけた鱗が揺れるから、いっそ水の流れに身を任せ流れに落ちてしまえば楽なのにね。そんなに痩せこけて魚たちは登ってゆく。ファイト、戦う君の歌を、戦うやつが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。まあ、これを聞きながら私はもう一度ね、ガッと奮い立たせて頑張ろうという気になるんですけれども、まあ、あくまでこれは歌謡曲であって聖書とは全く関係ありません。ただこれは遡上していく魚の姿を歌詞にしてあるのかなと思うんですよね。川の流れに逆らい、傷つきながらも鱗が剥がれながらも頑張って川を遡上していく、そんな姿に、まあ、私の心に響く姿が私の心に響くわけなんです。そして今日のメッセージを考えながらも、まさにこの魚の姿は私たちのクリスチャンの姿にも置き換えられるかなと思ったんです。キリストを信じること、そしてまたキリストの愛、その平和をこの社会で実現するということは、時にこの世の流れに逆らうということをしていると感じることはないでしょうか。まさに教会に来るこの日曜日休みの朝、わざわざこの教会に来る、なんで私はこんなことをし続けているのか、これをしなければならないのか、ふと疑問に感じることはないでしょうか。こんなことをしなくても、あえて流れに逆らうことをしなくても、いっそこの世の流れに身を委ね、ただただ流されている方が楽なのではないかと思えてしまう誘惑があるんです。だからファイトなんです。たとえ周りが何を言おうが、なぜあなたはこんなことをするのか、しているのかと言われようが、もしあなたがイエス・キリストの福音に触れ、その福音を受け入れ、イエス・キリストを信じているならば、そんなキリストによって変えられた私たちが立ち上がるからこそ、そんな私たちが戦うからこそ、 私たちは世の光、地の塩として用いられていくのです。ろうそくをマスの下に置いたなら何の役に立つのでしょうか。塩気を失った塩には何の意味があるのでしょうか。だからこそ私たちは神の武具に強められ、キリストの力を受け立ち上がっていくファイトなんです。パウロはコロサイ1章23節でもこのように言っております。ご一緒に読んで終わりにいたしましょう。3、はい。ただしあなた方は信仰に土台を据え、固く立ち聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません。神の武具に身をつけ、神の力を受け立ち上がり、私たちの主イエスキリストにとどまり続けてまいりましょう。お祈りいたします。